違うだろうこのハゲー。
皆さん、ご無沙汰しております。レコ太郎です。ニューラジ69回、特別ゲスト回なのですが、最初にお詫びをさせていただきたいと思います。実は収録自体は昨年行われており、本編中に何度か、2016年を彷彿とさせるトークが入っていたりします。編集担当の不徳のいたすところではありますが、そこは、どうか大きな心で聞き過ごしてやってはいかがでしょう。人を許すということ、忖度できる大人になりたいものですね。それでは、久々のニューラジ、久々のゲスト会、どうぞ。
皆さん、ミューラジは、ミュータピアレーブルの紹介、あの特番組、ミューラジ第69回です。進行を務めさせていただくのは、ミュータピアレーブルの代表 DSK です。一緒に番組の進行を進めてくださるのはこちら。
ミューラジ10周年おめでとうございます。その前に、デレステ1周年おめでとうございます。
いつも。おめでとうございます。そっちかい？
それよりも重要なデレステ1周年。
3000円払ったらタダでね、弾きますから。はい、
そうですよ、はい。3000円払うだけでタダでもらえますからね。そのネタやめっちゅうねん、もう。
さて、今聞いておりますのが、ケムールさん作曲のナインティナインサマーです。
おぉ、すごい。ラジオっぽい。
はい。
はい。
ということで。
はい。
はい。まあ、今回からね、10周年企画ということで。
そうです、そうです。
ちょっとした企画をしたいと。
ちょっと今までできなかったことを頑張っていこうというね。
そうですね。
はい、
ということで10周年企画として、ゲストをね、いろいろとお迎えして、みんなでやっていきたいと思います。
なるほど。
はい、ということで今回のゲスト、
はい、
ケムルさん、お願いいたします。
はい、ケムルです。
どうもお世話になります。
お世話になります。
三浦寺10周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
でもあれですよね、ケムさんが来ていただけるって言うとすごくありがたいですよね、
うん、ありがたいです。
どっちかというとこの、はい、あのあれじゃないですか、ミュートピアレーベル以外からじゃないですか。
ああ、そうですね。
そう、前はミュートピアのメンバーとかを無理やり呼んできててゲストにしたけど、そうそうそう、はい、こういう形でね、外部の方とか、うん、他のレーベルさんとかそういう形で来ていただけるって前に言ってたでしょ。
そう、ね、
やりたい。うん、
そうそうそうそう。
そう、そういうのをちょっと今回できたかなと思って。
はい。
ユタリアにもお誘いいただいてるのに、結局参加したことがないという。
あ、そうなんや。G は卒業出してるんだ。
そうですよ、そうですよ、もちろん。
あ、ケムさんが参加しないだけなんだ。
そう
そう。そうなのか。
まあまあまあまあ、それはね。
あ、なるほど、うん。いやいやいや、オープニングでそんないきなりダメですよ、そんな。
ドイツ、孫子の存在忘れないでくださいよ。
孫子一応ね、無理やり参加させておりますので。どういうふうに怒られますけどね。
はい。
じゃあもうあれですね、今日はケムさんの人となりとかどういう、まあ同時に言ったら僕らよりもまだ先輩ですからね。
大先輩ですからね。
そうですよ。
はい。
確か去年25周年を迎えました。
すごい。ニューラジー10周年なんてひょっこじゃないですか。
本当ですよ。
すごい、その25年間をちょっとこのラジオで振り返っていきたいなと思ったりするん
です
けども。
そうですね。はい。
まあ、あっさり振り返れると思うけど、
ね。やってることが進歩がなかったりすると、一個言うたら全部、あ、それが25年ですって終わってしまうんですから。
やってることが先祖返りして、また始まっちゃってますから。
いやいや、でも、要所要所をね、ちょっとどういう、いきさつでそうなったのかとかも聞きたいなと、
ね、
思っておりますので。
はい。まあ、ということで、ケムルさんということで、主なところは、ホームページのネタになんですけども。
はいはいはい。
ケムルさんって今、ユニゾンつながりですよね、我々としては。
そうです、そうです。
そうなりますね。はい。
で、今、ユニゾンつながりってなんですけど、ユニゾンって結構、初期の頃から入られた感じでしたっけ？
完全に初期ですね。一番最初の、ボルテージアルファの時。
ああ。
立ち上げんからなんで。
なるほど、
ね。もう、あれですもんね。痛みにホスト曲がある頃からですもんね。
そうです、そうです。
そう
だ
って、僕が初めてケムさん知った頃には、もうすでにゲーム、PC ゲームのミュージックコンポーザーの方でしたよ。
ああ、なるほどね。
うん。
ああ。
だからもう、うわ、すごい、こういう、例えば、ね、うん、名前を出すのもあれですけど、天子さんとか、
な
んか、
はいはい、
おったじゃないですか、
ありましたね、
下川さんとかね。
はいはいはい、はい。
そういう、名だたる PC 界のゲームミュージックコンポーザーの一人の方やったんで、うん。
なるほど。
そう、まさかね、そういう、ずっとこういうふうに同時にず一緒に続けてこられるなんて思ってなかったん
で。なるほど、なるほど。
そうですね。
そう。ボルテージなんて、うん、まあ、ユニゾンの1枚目の CD ですけど、
そうね。
あれに、だいたい僕が入ってることが謎なんですかね、あれ。
そう言われてみるとそうかも。
そうそうそう、そう。なんでかというと、僕が QI20 っていう楽器買ってね、で、QI20 でね、こんな風にして曲作るんやでって言って、うん、なんか教えられて、うん、こんなん作ったでって言ったら、それ入れようやって言われて、はぁって言って入れたやつがあれ1曲目ですから、そのレベルですからね。だから、そう、そうそう
そう、
あの名だたる中に僕が入ってるのが逆におかしいぐらいなんですよ。
いやいや、その後いろんな活躍をするわけ
ですから。いやいやいや、とんでもないとんでもないです。だからすごいね、あの頃からケムさんすごい僕の中では、うん、コンポーザーの名だたる中の一人の方やと思ってたので。
そんなこと言うても、そんなほんの1、2年先輩なだけの話なんですよ。
そうなんですか？いや、僕はだからもうずっとされてるのかなと思ってて、その頃。
まあ、アルバイト期間とかを含めると、92年あたりから仕事はしてたんやけど。
ああ。具体的には、もともと音楽をされてて、そっち、そのゲームの方の音楽にアルバイトされたところなんですか？
前後関係で言うと、やっぱり、同時の音楽ディスクが最初にあって。
ああ、はい、なるほど。
あ、それをまずされてたんですね。
まあ、パソケットとか当時あったやつ。う
ん、ええ
ー。高校の時からずっとゲームミュージックのコピーばっかしとって。
ああ。
そのプログラム集を。パスケとかで、出してみようか、みたいな感じで。
ああ、やっぱりそうですね。
ファイアクラッカーのボル1からボル5。
おぉ
!5 枚いっぺんに最初出て
る。そうなんですか。
ベーシックプログラムばっかしで。
いや、みんなそうそう。みんなだからFM 音源で、例えば僕なんかやったら X68000 のベーシックでやってましたよ。
ああ、そっか。
プログラム打ち込んだりしてね。
そうそうそう、ベーマが乗ってるプログラム落ち込んで鳴らして、あ、これ3、ゲームの曲やってやってますよ。
あ、
自分も置いて楽譜見ながらプログラムで打ち込んで、
はいはいはいはい、
それが音楽の始まりです。
そうそう、だからガンマンにしろみんなその流れから入ってきてるので、
うん、
だからあれですよね、やっぱ高校の時にゲームミュージックみたいなのに興味を持ってるか持ってないかみたいなところですよね、線引き。やっぱそう、みんな行きさつ結構似てるんですね。
似てますね、確かに、うん。
それで、あれですか、やっぱりその商用の方のなんか音楽をされたいっていうことで。
確か最初はそのパソ通かなんかの知り合いがたまたまゲームメーカーの人やって、この時期作るゲームがプロにMIDIで頼んでるんやけど、それを FM 音源にコンバートする人がおらへんって。
ああ。
で、FM 音源バリバリやってる君いけるんちゃうかって誘われて。
ああ、それがいきさつなんですね。
ああ、いやいや。腕前の方はどうか知らんけど、やりますよ、やりますよ、って。
ああ、
そうですね。こんな感じで、まあ、ボージーエル。
ああ、ボージーエルの方に、はいはい。そうですよ。
隠す必要もないか。ソードダンサーっていう、
はい、
参入第一弾のゲームやのに、内蔵音源の編曲をやってくれっていう話になって。
うん、
へぇー。それを通いのバイトを始めたのが最初ですね。
ああ、なるほど。で、それからね、もう着々とこう、PC ゲーム関係に名を馳せて。
そうですよね。
いろいろ。
同時期ぐらいに、まあ、天津堂の方
を。あ、天津堂ね。
これもやっぱりパソコン経由で知られてて、はい、誘われて。
あ、で、じゃあ頃のパソコン通信のその、何、人のネットワークってすごいものがあるんですね。
その辺のつながりは結構、未だにありますからね。まあ、そんなんで、TGL で仕事をしてて、
はい、
やがてギガができて、
うん、
で、ギガができた、ちょっと後ぐらいに、下川氏がやってきて、
はい、
結構、音源とかサンプラーとかバリバリ使ってたね、当時から
は。そうですね、そうです。
じゃあ、TGL に、まだその時はアルバイトやったかな。入って、渡来と自分と下川で3人で、サウンドをやってた、
はい、うん、そうですよね、うん、そうそうそう、
それがファーランドストーリーの最初のやつとか、
あ、そうですそうですそうです、
その後のやつとか、
はい、
その辺の時期なんで、それが93年。
あ、なるほどなるほど。
ギガができたちょっと後ぐらいかな。
はい。で、その辺からあれですよね。まあ、自分でレーベルして音楽の CD 作りたいっていう話になってくるわけですね。
ああ。
はい。
当時はまだ同人 CD を珍しくて。
そうです、そうです。あの、今で言う大手のあの、ね、あの、細川さんとか。
うん。
トルバドール。
そう、トルバドールとかね。うん。あの辺が出してて、で、あの、そんなんをこう、したいなって言うて、始めたのがユニゾンですよ。
そう、そうです、
そう。そう、その、そのユニゾンの、その、コンポーザーとかが集まってやってる中になぜ俺がおるんやって話ですよ。
それはたまたま知り合いやったからって。
曲一曲埋めようや、みたいな、そんなレベルですよ。そう。
なんか対抗意識があったよね。関東でプロばっかし集まってやってるから、ちょっと、俺らでもなんか作ろうや、みたいな、そんなノリで。
ああ、そうそうそうそう。ですね。うん。だそんなノリで、始めたから、もうあれですよ、その頃、そのユニゾンに一緒に入ってるメンバーってみんなすごい人ばっかりだった
ね。そうですね。うん、
今見るとすごいメンバーになって
る。そう、今見るとすごいメンバーですよ。その中に、作曲したことない人間が入ってますからね、そういうの。こんなんでええのとか言って、そんなノリで入ってますから。そう。
まあ、あの頃。同時に CD やからそれでいいんですけど。
まあまあそうですよね。だから同時やからそれができたのかなと思って。
ああ、まあ。
あれの、でもあれのおかげで僕、だから音楽ずっと続けてるのもあるんで。
ああ、そう、ね。
あそこで、そう、あれ入ってなかったら、もしかしたら音楽やってなかったかもしれない。そ
う、言い方でもやめてたかもしれないっていう。うん、
だからそれから考えるとすごいなと思って。
確かに確かに。
うん。やっぱ、そのつながりすごいよね。で、ケモさんはそれをその以降、どういうような経緯を？
そのまま、ギガによって、ブリガンティやらハーレンブレードやら作ってる間に、
うん、ブリガンティハーレンブレードの辺はもう作曲ですよね、完全にね。
もう渡来が抜け、あ、まあ下川も抜けて渡来も抜けて、はい、自分一人になったよね、その時は。
その頃のあれですよ、ブリガンティハーレンブレードめっちゃ曲いいですからね。
マジですか？
超曲いいですからね。
PGL 本体の方にも音楽のスタッフ入ったんやけど。うん、
はい。
まあ、ユニゾンで言うと、伊勢村さんとか、あの辺が、入ってるんやけど、
はい、
ねギガだけ分室になったんやね、ちょっと。
ああ、なるほど。
開発やりやすい。
はいはいはい。
で、そっちでは自分一人だけがサウンドになって、で、まあ、ソロで自分の日本のゲームの曲かけるのが嬉しくて。
そうですよね。自分一人で手掛けれるっていうのは、ね、プロデュースですもんね、音楽。
気合を入れまくったんがその辺の話。
そう。あの辺のゲームさんすっげえ覚醒しまくってますよ。うん。すっごいですからね。YouTube 探したらあるんで見て聞いてください、
ね。なるほど。
すごいいいですよ。
うん、VG2 の時だけはなんかもうスケジュール的に間に合わなくて、
あ
もうそのユニゾンのつてに頼りまくって、
あ、そうそうそうそう、バリアブルジオ2っていうゲームがあったんですね。
そうそう、うん、MS 参加してるし、アマッコーニコ参加してるし、
あの頃のちょうどユニゾン
が謎のメンバーになってる。
そうそう。合ってるんですよ。あの頃の結構曲いいのが多いんですよ。
そんなこともありました。
そうです、そうです。
なるほど。
で、それからは、まあ、同人もずっと続けられちゃうんですよね。
同人はずっと並行して、うん、まあ、さすがにその仕事がメインになった頃はペース落ちたんやけど、うん、88の音楽リストもずっと続けてて。
はいはいはい。
確か88の音楽ディスクはハーレンブレードあたりで打ち止めになったんですよ。
ああ、そうですね。
96年、もう、いいかげん88の音楽ディスク売れない。
ああ、売れないですよね。88を持ってる人がいないっていう。
作っても十何枚、フロッピー、十何枚ぐらいとね。そんなレベルやったんで。
なるほど。
じゃあそこからは何か変わってきてるんですか？今までにこう、至るにつれてこう、88でなくなって。
88じゃなくなった後は98で出したんやけど。
はい。PMD ですか？
うん。PMD のそのまんまデータ集。
ええー、あ、データ集で、はいはい。
で、それに続いて MIDI もデータ集で出して。
ああ、MIDI も、はい。
スタンダード MIDI ファイル。
はいはい、はい。それは GS かなんかの
SC55888 Pro。
ああ、
種類対応。
GS ですね。はいはいはい。が、G の敵ですよね。
まあ、ヤマハでしたからね。
ヤマハハエ、そういや。
そうそうそう。一応はね、定裁ヤマハハエやったんですよ。
昔のサークル名とか見たらそうやって。
そうです、そうです。で、それからずっと、でも今また発売されてますよね、現在。
そう。
2016年。
ペンプレス CD も作ったけど、まあ、やっぱ、枚数プレスするのはしんどいなっていう。
そうですね、枚数ね。家の倉庫がどんどんいっぱいになっていくってやつですよね。
そう。内鼓ばっかりが。
そう。当レーベルと同じような状態で。
はい。
で、いろいろと、こう。
あ、戻ったきっかけはというと、うん、
はい。
まあ、ずっと実家暮らしなんですけど、
はいはい。
一旦、家のリフォームするいうんで、
うん、はい。
二ヶ月ぐらい引っ越したんですよね。
ああ、なるほど。と待機した
いですね。今までのそのフロッピーディスクの山を見て、
はい。
これちょっとイメージ化して片付けんとやばいわ。
ああ
。で、ちょっとせっせとイメージ化して、
はい。そ
のエミュレーター用のフロッピーイメージに変換して保存していった。うん、あしたら、88音楽ディスク作ってその時の環境丸々全部残ってるもん
ね。パソコンの方にね。
ああ。もう一回作れるな、これ。
ああ。で、その間にその95年とかぐらいから、なんていうかね、時代が経って、エミュレーター自体も進化しましたもんね。
そう、エミュレーターも単体でいいものができてるんで。
確かに。
もう実機のように動いてくれるものが現れたということで。
ほぼ実機の動作するし。
はい。
音は、エミュレーションやからあれやけど。
うん、まあ、若干買っちゃいますけどね。うん、
でも、実機も動くから。
あ、ちなみに実機、今もか感動する実機は持ってはるんですか？
ちょっと、動作は怪しいけど動きますよ。
あ、すごいですね。
メンテ全くしてない 88VA2 なんで。
VA2 って、あれですもんね、噂によると、コンデンサーがやられるマシンやって。そうそう
そう、内蔵の、カレンダー用の電池。
はい。うん、
二次電池ね、充電する電池、うん。
はい。
あれが劣化すると、
うん、
そっから液漏れしたやつがメイン基板に、そのまま液が
出て、届いて。ダメージがあるんですね。
それがやばいやばいってみんな言うん
です。ああ。VA2 は噂のマシンですけどね。
だけど、今んとこまだノーメンテ。
ああ、すごい。
ノーメンテで動いてるっていう。
ということは当たりですね、それは。
いや、一昨年じゃない、去年かな。新作作るときに、ジュプリしようとしたらフロッピーが動かない。やばい。
ああ、やばいですね。ジュプリできないですね。
1時間ぐらい頭を冷やして、電源入れ直したら動きました。
ああ、すごいな。昔のなんかあれですよね。テレビみたいですよね。
叩いたら治る的な。
叩いたら治る
みたいな。命を流られてるみたいな。
なるほど。
え、その VA2 っていうのは当時から使ってるんですか？
当時って言うても、だいぶ後期、92年ぐらいに。
に導入、当時使ってたやつとは別のやつを導入されたってことですか？
そう。それまでは、88の FA やら、FR やら、高校の時から使ってたマシンだったんですけど、
は
い、ちょっと、大学の先輩が使ってない VA2 あるから、つけるって、そのまま仮パチ状態になって。
ああ、それが当たりやったんですよね。僕も昔88使ってたんで、あれが今でもあるとか考えられないですもんね。
なるほど。引っ越し、リフォームの際と引っ越しの際にイメージ化した昔の開発環境が、きっかけで88のガルディスクのシリーズを復活させたという。
なるほど。
それっていつぐらいからなんでしたっけ？
それが10年前の話なんです。
10年
気がついたら10年。
2006年。なるほど。
そっからじゃあ10年間はもう88ずっと続けてはるんですね。
そっから10年、ほぼ88だけですね。突発で CDR とかは作ってるけど。
でも当時から数えたら、こう、88作ってない時期があって、また88に戻ってきたら、例えばイベントに出た時のその88って人の見た目また違うんちゃいます？
そう、だからリブートした時すごい反響やって。
そうですよ、
ね。そうなんですね。
そう思いますよ。ね、やめる頃って、こう、なんていうんですか、もう古い機種やっていう、もうなんかもう昔の過去のものやっていう感じだったんですけど、うん、今は逆にあの88が帰ってきたみたいな感じじゃないですか。
多分88の新作を出してるサークルは日本で最後やろなっていう。
そうですよね。
なるほど。
88VA でシューティング作ってるサークルはあったけど、
シューティング
音楽ディスクをまた作ってるサークルの売りだけなんで。
そうすごいですよ。
しだけといつ、まあ、去年はメガヘップスもそれに。
あ、乗っかってますよね。
そうですね。
うちのシステム使っていいから、やってみたらっていう感じで。
あ、逆になんかもうあれですよね、もう保存していかないとダメですね、これね。
なんかもう、半分ライフワークのつもりで。
そう。
なんか、その自分の曲のアーカイブも全部、立ち足のサウンドボー2で鳴る状態にして置いときたいなっていう。
ああ、なるほどね。それが基本として、デフォルトとしてね。
そういうスタイルとして、
うん、
あとは、 当時と同じでゲーム塾のコピーもありアニソンのコピーもあり、うん、何でもありで復刻して、そのままやってるってい
う。あ、もともとそういうスタイルなんですかね。
何でもありなんですよ。
とにか
く、なんやろ、当時から意識してるのは、
うん、
なんか登竜門って言うたらなんか大それた、
いやいや、うん、
その主催者自体自身の腕が半端なもんやから、うん、そんなにうちはレベル高くないですよって感じでバンバン投稿してきてくださいって感じの。
ああ、なるほどね。
昔あったあのね、あのなんかこうマガジン的なやつあったじゃないですか、パソコンに。
はいはいはいはい。
ね、ああいうあの88の音楽マガジン的な感じの扱いで。
ああ、なるほどね。
で、まあ来るもの拒まずのノリで。
それやのに2016年に新規投稿した G はすごいよね。
そうですね、初参加
やった。初参加ですね。すごいなん
じゃ。はい。はい。
すごいな、
うん、もうぜひ
初めての PMD で。
そうね。そうね。
でもあれじゃないの、君、なんていう、そのエミュレーションで、データ作ってるわけやから、
はいはいはい、はい。
時期で聞けないまま提出してるんじゃないの。
そうですよ。
時期で聞けないまま提出して、うん、今回初めてゲストの曲も実機録音したやつをオーディオに入れたから。
それ、だから G が一番嬉しいんじゃないの。
まあね。
だって実機でな、実機で鳴ってる自分のデータよ。
実機で鳴ってる音をオーディオに録音してるんで、あれは。
結構ね、バランスがね、違ってね、びっくりですよ。
あ、やっぱ違うんだ。
違うんだ、こんなに。
結構違うんです。
うん、そう。
やっぱほんじゃ、最終確認は実機ないと困るね。
困る。
それはもう、こっちで編集してる責任を背負って、
うん。ああ、そうですよね。うん。
調整は、最後の調整はしてるんで。一番めんどくさいのが、もう、うん、投稿者各自によって音量のバランス、音量のトータルのなんていうアウトプットのレベルが全然違うんで。
もうそれはもうウェーブ化して揃えないとしょうがないですよね。
いや、音楽ディスクの状態だとそれができないんで。
ああ、そうかそうか。
ある程度揃えるんですよ、もう。うん、MML いじって。
あ、そうか、投稿者のデータをいじらないとダメなんですね。
そう
だから MML をもらってるんです。
どこ、う
ん、
なるほど。すごいなぁ。
ね、もう自分を出した時は爆音で。
いくらい採用か、みたいな感じで。
そうそう。G のやつ爆音ですよね、絶対ね、あれ。
そう。
爆音、爆音というか、音色が音圧の高いやつやったん
ですけど。圧の高いやつ。そうだね。これを今やるっていうのはやっぱり昔やってないと今一からできないですよね。
確かに。昔やってた下敷きがあったから、どんぐらいで編集もできるかな、みたいな。
う
ん、
そう。それをでも続けてて、でもあれですよね。それだけニッチなことになってきてても、お客さんいるでしょうね。そういう、求めてる。
だから、ほとんど今は安定してて。
そうですね。
数もほぼ固定かなっていう。
ああ。新作を望まれてる方はいらっしゃるんですね。
ね。
うん。すごい。
毎回新作として出す1回目の時には、
うん、
フロッピー版も作って。
ああ、フロッピーもね。
フロッピー版、フロッピー大体、5インチ 2D フロッピー300。
5インチまでですか？
そう。
でも5インチって今手に入るんですか？
その入手経路も話せば長くなるんですよ。
5インチなかなか手に入らないですよね、今。
5インチはもう手に入らない。新品は手に入らないんで。輸入して。
はい。
輸入。
レッドストックを輸入して買って、ヤフオクに流してる人のやつとかを買って。
ああ、なるほど。はあ、すごいな。
レッドストックってすごい。
それでまあ、4年前に200枚買ったから、毎回10枚ずつ買ったとして、あと20回はいけるかなぐらいの。
結構いきますね。
でもそれあれですよね、実機でデュプリケートしてるということは、実機でちゃんと動く前提ですもんね。
そう、もちろん、私の音楽ディスクは実機で動かすこと前提なんで。
すごいですよ、それ。はあ、やっぱそれ。あれですか、エミュレーター用のイメージも配布されてるんですか？
いや、イメージがメイン。今は、イメージがメインで。
あ、イメージがメインなんですね、それが。
書き戻せる人は自分でお願いしますっていう形で、5インチフロッピー用のディスクラベルをおまけにつけてる。
ああ、なるほど。そういう形で。はははは。ってことは、もしかしたら購入者の方は、88のエミュレーターでなら聞いてある方もいらっしゃるかもしれないってこと。
そう。
うん、
ほとんどはそうじゃないかなと。
そうですよね。実機で聞いてるというかなりハード、そこもハードル高いですもんね。
実機にフロッピー書き戻す環境は必要ですからね。
そうです。
ケムさんのディスクって言っていいのかな、
音楽ディスク。
音楽ディスクは、 そのイメージとあのオーディオなんですけど、オーディオ部分は一部しか入ってないんですよね。全曲が入ってないんですよね。
全曲入れると74分じゃ足りないので。
ああ、なるほど。あれにはじゃあ全部入ってないんですね。
オーディオは入ってない。
すると、うん、多い時には50曲とかなるんで。
50曲。量が。なるほど、なるほど。
うん。
それこそ昔のあの、ソーサリアン全曲集みたいになってしまいますよね。昔、ソーサリアン全曲集っていうのがあって、80分ぐらいのテープにワンコーラスずつ入ってて、なんかもうほんで、フェードアウトの後すぐなるからもうちょっと食い気味になったりするんですよ。これサントラちゃうやんけみたいなやつがあったんやけど、そんな状態になりますもんね、無理やり詰めたらね。
なるほど。プログラムで演奏している以上、いくらでもデータの許す限りは入るんで。
そうですよね、入れようと思えば。
うん、
で、あと、ケムさんといえば、
はい、
あの、僕のイメージとしては、すごくガジェットにお詳しいというイメージがあるんですけど。
そうね。
はいはい。
ガジェットって、あの、まあ、こんないきなり聞いたら何のこっちゃって思いますけど、
うん、
例えば、スマホパッドってか何本ぐらい持ってるんですか？
いや、数えたことないんで。
結構なりますよね。
一時期50を超えたあたりから
数えるのがやめてる。
で、そっからは、まあ、ちょっと金欠になって、バンバン売り払っていったんで。
ああ、そうなされたんですね。
もう、結局、今は使、メインで使ってるのは、もう iPhone と Android 1台ずつ。
ああ。
タブレット数台ぐらい。
はいはいはいはい。ああ、なるほど。
回線数結構お持ちですか、まだ。
回線はまだ結構残ってますね。
残ってますね。回線はね。
まあ、去年ぐらいまでは、やっぱり、回線持ってて、それを、行ったり来たりしといたら安く買える状態やったんで。
そうですよね。で、まあ、それはあれなんですけど、ケムさんといえば、あとは、あの、あれですよ、ソシャゲですよ。
ソシャゲ
ソシャゲといえばケムさんですよ。
ついてる人の話してるけど。
そうそうそうそう。デリスト以外にもやってはりますよね。
ゴマオツ。
まあ、ずっとやってるのがゴマオツ。
はい。
ゴシックは魔法止め。
はい。ゴマオツも長いですよね。
あ、最初、なんかいまいちやなと思って、ログイン。はいはい、ログインボーナスだけもらう。
ああ、ログの回収で毎日や。そうですね。
なんか、ある日、遊び方を間違えてたことに気がついて。
どういうことですか、それは。
なんか、ソシャゲのイメージって、強いカード引いて、それでガンガン進めるようなイメージがあるじゃないですか。でも、ゴマオツって、すごいシューティングとしては良心的に作ってあって。
あ、まあ、作ってるところは作ってるところですからね。
レアリティに関係なく、一番弱いランクのカードでも、
はい、
その何シューティングとしてのショットの性能は変われへん。
ああ、なるほど。ということを、あの、高い、あの、E カードになると何が変わるんですか？
E カードになると、その魔力っていうパラメーターが高いんやけど、うんうん、それって、スコア倍率にしか関係がない。
ああ、なるほど。
ああ、なるほど、ね。
クリアすることには全く関係のないパラメーター。
ほいほいほい。
スコアタックを し始めて、やっと意味が出るパラメーター。
ああ、なるほど、
ね。ショットをパワーアップしたかったら、とにかく、進化だけさせればいいっていう。進化、そのカード自体の経験値貯めてレベルアップさせるだけない、
うん、
それは平等に、どんなランクのカードでも平等な性能になってる。
あ、でも、あの、こう、ランカーになるには、こう、スコアが高くなる
ためには。スコアためには、
はい。
その、
カードがいいと。
高いレアリティの方がいいっていうだけの話、
ね。あ、ゲーム性で言うと関係ないってことですね。
ゲーム性では関係なかったって。
なるほど。
なるほどね。
こういう作りやったんや。だからまず、
うん、
その育てやすい低レアリティのカードを育てて、
うん、
それでどんどんステージを回して、
うん、
高いレアリティのカードでも育てられる自力を育てるっていうのがまず最初の
やる。ああ、なるほどなるほど。
腕を磨くために
手なくていけ、
あ、
その
なるほど、ね、
素材やら何やらを回収できる、
あ、
基礎を固めていくわけですね。うん、
なるほどな。
なるほど。
で、まあ、結局同じステージを何回も回ることになるんで、
うん、
そうなってくると、自分の中でやることはスコアタックになっていくから、
あ、
自然と上のレアリティが欲しくなるという。
ああ、なるほどね。そこで。
それだけのゲーム性やったって。
結構狙われてますね。
ああ。
これは、本当よくできてるなと、後から感心したんで、音楽ディスクで特集、こないだしたんですけど、
うん、
はい、
それの後書き、リードミーっていうドキュメントを書くんですけど、うん、
はいはい、
それに、長々と。
それを解説するわけですね。
これは普通のソシャゲと違って、これが違う。 はい、最初にこれをして、これをして、これをしろっていう。
ああ、なるほど、ね。
長い長い解説を書いたら、みんなが長すぎや、これって。
いや、それは愛情があるから書けることですよ。
そんで、俺も初めて見るわってみんな、後から始めたような、そんなこともあったんで。
でも、ソシャゲってね、なんかみんな、なんかお金突っ込まなどうにもならんっていうような感じのイメージあるけど、それ、まあ、それに比べたらすごく良心的ですよね。
うん。
良心的、うん、まあ、その分、その、高レアリティのカードの倍率が低いと。
ああ、まあ、出にくいとはね。
うん。LFT で言うと 1.5% が、ゴマ打つの場合 1%、はい、
1%、
ね、1% まだ、まず普通のプレイしてた見かけへんっていう。
ああ。
ただ、デレスの場合は、SSR が出るまで引いたら、必ず当たるから、実質無料ですからね。もうええよね、それっていう。
3200円払ったら、無料で10年
引きますから、ね。
無料で10年って言い張りますからね。無料で SSR が出来張るキャンペーンもありますから。
うん、そうそうそう。
すごいですよね。
まあ、デレステは散々無料で遊んでるからこそ、スカウトチケットぐらいは買ったらないかんかなっていう感じで、
はいはいはい。
で払ってますけど。
確かに確かに、そうですよね。皆さんもあれは別に普通やと思ってますからね。僕、今回はさすがに投資しましたけど、1回目のスカウトチケット。
あ、やらなかったん、結局。
そう、結局悩んでるうちに終わっちゃったんですよ。
ああ。
うん、で、それ G に悩んでるうちに終わってんって言ったら、なんでって言われましたからね。すごいレベルでなんでって言われましたからね。はぁって、なんていうの、バカじゃないのって、非国民じゃないのくらいの勢いで言われましたから、
ね。ああ、そうでしたっけ。
そうですよ。僕、そこで目覚めましたからね。
うん。
ああ。俺はあれなんやと。僕は普通レベル以下のことをしてたんやと。
それでは、ゲストさんをお迎えした時の、恒例のコーナーを行きたいと思います。
なんかありましたっけ？
ゲスト一問一答。
懐かしいな。
ねえ、もういつからやってないっけみたいな。
かなりやってないよね。
だってゲスト呼んでないからね。あんまり。
確かバックでカッチッカッチって流れるやつです
よね。あ、そうそうそうそう。
あったかなネタ。
いや、あるでしょ。
あるのかね。うん。いや、いいですよ。うん。中田作るから大丈夫ですよ。
はい。
はい。
じゃあ、行きましょうか。
はい。
はい。
ほんじゃ、まあ、即答でとか言わなきゃダメでしょ。
即答？
そう、ヌールは即答、考えないっていうことで。
そうです。あ、いや、考えてもいいですよ。考えても全然、大丈夫ですけど、できるだけ即答で、一番最初に浮かんだやつね。
はい。
一問一答の方、僕の方から進めさせていただきます。うん、はい。じゃあ、行きます。影響を受けた音楽家。
アルシフソフトの山中俊也さん。
おー、山中俊也さん。はいはい。今の嫁は？
今の嫁。エレマスの本田美
穂。本田美穂、ああ、美穂氏だ、なるほど。
美穂ちゃんなんですね。
なるほど。うん、はい。今のマイブームは？
マイブーム出てこないな。
今流行り。
ごま打つって言うても普通すぎて、なんか。
ああ、いいですよ、いいです。全然。食べ物でも別に何でもいいですよ。
うん、うん。
はい。ゴシックは魔法止めで。
ああ、なるほど。おー。今まででこれすげえと思った曲。まあ、人生の中で。
難しいなぁ、これ。
多すぎて。
イデオン発動編のサウンドトラック。
ああ、確かに、好きなジャンルの音楽は？
ゲームミュージック全般って言うとぼやけてるな
ぁ。いや、いいですよ。全然大丈夫ですよ。ゲームミュージックですよ。
80年代から90年代にかけてのゲームミュージック。
ああ、なるほど。はい。生まれて一番最初に買った CD、レコード。
レコードと CD 違うけど、これは。
あ、どっちもいいですよ。両方ともでも。
じゃあ CD にして、
はい、
セガゲームミュージック、ボル2、
アルファレ
コ。2? ファンタジーゾーンのやつでした。
そうそう、ファンタジーゾーンのやつね。
うーん、
後編のファンタジーゾーン以外の後編が雑いってやつですね。はい、今何問目？
5問目 ?4 問目
はい。無人島に一つ持っていくとしたら何？
無人島、スマホ持ってっても役に立たんよね。
充電できないですもんね。あと多分県外ですよね。
そうそう、電波来てない。
うん、
やっぱ絞れない、これは。
絞れない。
絞れない。
じゃあ、最後。同人活動とは？
同人活動とは、趣味であり、ライフワーク。
ね、うん、で、最後に、ミュラジー一言。
10周年と言わず、20周年、25周年目指して、ぜひ続いてほしいです。はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうですか？急に言われたら答えられへんでしょ？
急に言われると。
そうそうそうそう。
何を一つ。
そう。なんか、もっと言いたいことあったのになって、後でいつも思うんですけど。
ああ、確かにね。はい。そうだね。うん。
ちょこちょこと振り返っていきましょうか。
うん。じゃあ、1問目。影響を受けた音楽家。アネシスソフトの山中俊也さん。
はい。
これ、どういう楽曲を作られてるんですかね。
スタークルーザーとか。
あ、スタークルーザー。
ナイトアームズの人ですね。
スタークルーザーのマップの最初に、一番最初に聞いた時の曲、ビビりましたもんね。すごいな。
これ、この辺って PC ゲームでしたっけ。
そうそうそう。
スタークルーザー。
ああ、なるほどね。
88も98も X を5万8000も全部一通り聞きましたけど、いいですよ。
その辺持ってなかったからな。
うん、いいですよ。で、結構この辺りに影響を受けてる人が多い。
ああ、なるほどね。
うん。で、この辺ってちょうどゲームのその、なんていうかな、ゲームっていうかその時代的に、
うん、
FM 音源と MIDI 出始めてるぐらいの、
はいはいはいはい。
やつで、例えば MIDI に対応してるゲームとかも出てくるような時代なんよね。うん、
ああ、なるほどね。
うん。で、うん、ある筋じゃないけど、システムサコムっていうところのゲームなんかはもう、
うん、
MT30 に対応とか、
はいはいはいはい、
CM64 対応とかみたいな、MIDI 音源に対応したゲーム。
あ、黎明期ですね。
うん、そうそうそう。で、その頃は、まだなんていうかな、BGM は、うん、のMIDIで鳴らして、
うん、
で、こう、SE は、パソコンの FM 音源とかそのまま使ってるから、うん、それを途中で混ぜて、
うん、
線が2本に分かれてて、パソコンの方からミニピンで撮って、右の方と音を混ぜて鳴らす、なんか線とか打ってたりしましたからね。そうそうそうそう。
なるほど、ね。
だからまあミキサーの代わりってことですよ。
ああ、そうだね。うん。
で、そんなもんあった時代なんで。
ああ。
SC55 とかになると、なんか、インプット端子もあって、
うん。そうそうそうそう。
ああ。
そこに戻せることはできたんやけど。
なるほど、なるほど。
その頃結構良かったですよね、時代。
うん、
でもね、なんか、今聞くと、うん、まあ当時も思ったんやけど、
うん、
例えばなんかFM 音源とかを使ってるゲームのサントラ買うじゃないですか。だから、それに1曲ぐらいおまけですげえミディアレンジみたいなのが入ってるけど、
はいはいはい、
ミディアレンジが大概しょぼいっていう。
アレンジバージョン。
そう、アレンジバージョンが大概ダメになっているっていう。
なるほどね、
うん。そう、そういうケースがやったら多かった。
やっぱりゲーム音楽って、その、うん、プレイしてるときに聞いてオリジナルのバージョンが一番なんですよ。
一番
です
。なるほど。
アレンジバージョンは良くないっていう。
大抵それがアレンジが滑る原因というか。
そうそうそう。
ああ。
ザナズシナリオ2のやつとかにも入ってましたけどね。
あ、そうなの。
あれはあれで名盤なんです。
そう、あれは名盤なんですけどね。
うん。
ただあの頃のやつって、結構その、GS 音源とかが出始めてて、
うん、
その GS で音鳴らせるからって、率先してみんな GS の例えばデータも一緒、うん、収録してますよってゲームが多かった、
うんうん。
どう考えたってその元々入ってる FM の方が音良かったからね。うん、今聞いてもそう思うよ。
ああ、
うん。
なるほどな。
無理に88にして、うん、謎のギターのスキーローンとか入れてるやつあるやんか。
はいはいはい、
はい。あれ絶対良くないわって今思います。当時から思ってましたけど。
なるほどね。うん。
あ、だって、あれもそうでしたもん。X58000 の、例えば、出たなツインビー。
はいはいはいはい。
うん。あれも、出たなツインビーなんか、原曲めっちゃいいじゃないですか。
う
ん、
はいはいはい。そう
ね、あれも、ミディ対応してて、ミディになるんですけど。
うん、あ、そうなんだ。へ
ぇ、ミディいらんわーと思ってましたからね。そうそうそう。
なるほど。
そうそうそう。あの当時のもう、早歌たらもう、このアルシスの FM 音源は最高の、うん、
ガキです。なるほどね。
はい。
はい。
で、今の嫁。
みおちゃん。
みおちゃんですよ。
うん。
デレステを始めるときに、特にデレマスには興味がなかったんで。は
い、ああ、まあ、自分もそうだね。
そもそも、アニメで、たまたま、高橋くんというか、高橋達也氏が、脚本を書いてたいんで、そんで見とって。
はいはい。
でも、見てるときは、どのキャラが誰って全然知らんから、今、キャラ出てきて 誰が誰か分からへん。全員の3人しか覚えられへんいう状態で。
ああ、なるほど。
で、その後、デレステ始めて、うん、じゃあ、特にお気に入りっておらんから、最初に引いた SSR を自分の担当キャラにしよう。
ああ。
最初にツタンガビをやったって、それだけ。
ああ、なるほど。ああ、やっぱ愛着ありますもんね。
なるほどね。
はいはいはいはい。
最初に来たし、まあ、主人公的なニュージェネの一人やし。
そうはね、確かに。はい、
スキルも判定強化で、下手くそにはちょうどいい。
まあ、僕センター今は大倉さんですけど。
ああ。
大倉さん結構変わってるような気がする。いるたびに。
大倉さんですけどね。
なるほどね。
ちなみに G は誰を、一人選ぶとしたら誰の P だ
一人選ぶとしたら。
そう、一人ですよ。
まあ、やっぱユッキーでいきますか。
野球ですか。
はい。
ね。
はい。
で、今はマイブーム。
ゴシクは魔法乙女。
ですよね。先ほどお伺いした話ですね。
はい。はい。
やっぱそれはそれで。
うん。
でもそこでデレステって言わずに、まず5
万。ああ、そっちですよね。うん。
デレステは、なんか伸び悩んできたというか。
ああ、伸び悩み。うん。でも SSR めっちゃ弾いてますよね。なんかそんなイメージ。
目標がないっていうか。
ああ。
増える曲、増える曲。クリアはできるけど、はい、フルコンボはできないっていう曲ばっかしをやるんで。
最近難しい。難しい。
そうですね。あ、僕ね、もうこの前、1年を迎えて、
うん、
1年やってきて、うん、ずーっと例えばやってきてたら、例えばみんなのモチベーションとかがわかるじゃないですか。
はい、
最近、一時的に G インスト、これログインしてないなっていう時期があったんですよ。去年ぐらいかな、今年かな。G折れへんなって。で、ずーっとライクを、この人は続けてるな、うん、偉いな、毎日ログインしてるなっていう人は、ケムさんですか、
うん、ログインボーナスは欠かしてないですよ。
そう。だから、ケムさんは飾らず言います。
仕事がね、忙しすぎると、暇がなくて。
多分、ケムさんもそう思ってるはず。実はまたおるなって。で、次かな。好きなジャンルの音楽、じゃあ、今まででですげえと思った曲。
はい。イデオン発動編のサンドトラックですね。うん。
あれ、音楽もすごいですからね。
ああ、そうなんだ。見たことないんだよね。
テレビの方からずっと、すごい好きやったんやけど、発動編で、こっちに行くんかみたいな驚きがあって、
そうです
ね。すごかったかな。杉山浩一先生ですよ。
そうなんだ。
そうですよ。杉山浩一先生。ね、ガンダム好きって決めてるけど、イデオン見なあかんやん。
多分そうなんだろうね。
うん、イデオンは全ての始まりですからね、ロボットアニメの。
10の質問で、どのアニメが人生でベストかって言われたらイデオンって答えるんで。
そう。だから、エヴァやら何やらって今言ってるじゃないですか。窓かまぎたやってみんな言ってるじゃないですか。
うん、
もう世界系の走りですからね、あれ。
あ、そうなんだ。
世界系って言うんかな。
今で言うね、今の現代の言葉で言う世界系の走りですからね。
あー、なるほど。
なんか、そうやね、SF の突き詰めるところを描き切った最初の作品やが、
うん、へー、
なるほど。
そうですよ。
なるほど。
まあ、アニメの中での話やけど。
すごくよくできてますからね。まあ、子供ながらに見てて思ったのは、あれですね。話わからんって思いますけどね、子供の頃。子供の頃はわかんないですよ、だから。
ああ。
何のこっちゃって
思います。僕が見た時点で小学校5、6年ぐらいなんですよね、あれ。なんか、すごい。なんでこんなにこの人たちはギスギスしてんねや
ろ。そう。そう。憎み合ってるんだろう、みたいな。うん。
これが本当のドラマやとか勘違いして子供やから。
そういうイメージあるよ。すごい。富野の悪いとこがいっぱい出てますから。
悪いとこ。
いや、これ逆に言うといいとこだよ。
なんか、エゴむき出しでぶつかり合ってる。
そう。
いつものことやる。
まあ、僕が一番最初に見た時のイメージは、主人公、アフロやんけっていう、そういうイメージしかなかったのよ、僕は。で、結構青年になってから見直したらすげえ作品やんけっていうことになって。
ああ、なるほどね。
そうね。やっぱイデオンを上げる人は多いですからね、この辺ね。
ああ、なるほど。
はい。で、はい、次、好きなジャンルの音楽。やっぱ80年代、90年代ぐらいのゲーム音楽。
やっぱその頃が一番、あらゆるゲームの曲を聴いて、うん、自分でコピーしてっていう時期あったんで。
そう、今の自分を形成するのにすごく重要ですよね、その時期ね。
コピーしてっていうことは、やっぱ自分の血となり肉となりで。
そういうことです。
なるほどね。
PSG、FM 全盛期ですもんね。
うん。
アーケードでは PCM がバリバリになり始め
た。そうそうそう、PCM になり始めましたもんね。あの辺ってやっぱ好みあるんですか？この音は許せないとか、このチップは良かったとか。よく例えば言うじゃないですか、メガドライブの FM 音源、ええ音やとか。
あ、そうなんですね。
スーファミのこもった PCM が好きやとか。
こもった薄い。
スーファミの時はちょっともう時期から外れるんで。
ええー。
ああ、なるほど。
やっぱり883の棒2が原点であり。
ああ、やっぱその棒2なんですね。その頃は他の、例えば86とかには浮気しないですか？
86って、もう88の代わりにあったようなもんやから。
そうそうそうそうそう。
YM2608 で。
そうですね。
FM 録音、FSG さんを。APC もあれば、何でも作れるやろって。
そうですね。何でも作れる。
なるほど。
そうそう。僕も6万8000買った時思いましたもん。こんだけ重圧なやつがあればしばらくいけるやろと思いましたもんね。
なるほどね。
うん。そうね。あんなん全然足りないんですけどね、今。そう。
今、最近の曲をコピーしたりするから。
はいはいはい。
引き算になる、どうしても。
そうそうそう、そう。
省いて、どこを省いて。
そうそう。
ここはメロディーやから、ディレイにして、2パート使って、
はいはい、
そういう、組み立てるのが結構好きかな。
ああ
、なるほど。結構今最近のダンスとかで、例えば何まあ、ワーブルベースが入ってるような曲とか、結構、早い曲あるじゃないですか。
はい。
ああいう曲とかで、要はこう、インタビューとか読んでたら、例えば、キューベースなんかでトラック200トラック使ってるとか500トラック使ってるとか書いてあるじゃないですか。
なるほど。
もう次元が違うじゃないですか、それ。それから考えたらもうね、もう男らしいじゃないですか。で、今何問目っていうことで5問目っていうことやったんですけども、
うん、
正解は7問目でした。
あれ、1個飛ばかして
ね。飛ばせる？
最初に買った CD いった？
あ、そうかそうか。最初に買った CD は、
セガのボリューム2。
あ、セガボリューム
2。セガのボリューム2ですよね。うん、ファンタジーゾーン。
その時、まだ CD プレイヤーを持ってなかった。
ああ、そうなんだ。
高校の時かな、同級生に、もう、絶対レコードの時代終わって CD の時代になるから、レコード買うより CD 買っとけって言われて、って。レコード2500円やねんけど、CD3200 円もする。
ああ、高かったね。そうだ、2200円したね。懐かしい。
まあ、
まあ、物品税とかあった時でしょ。
そうそうそう、物品税、ね。
どうせまあ、レコード買っても CD 買っても、カセットテープにダビングして聞くから。
ああ。
一緒やろってことね。
うん。それを吹き込んだ友達のとこで CD かカセットに録音したらいいやと思って、
ね。
買ったのが CD の最初。
もうさ、それ、でも CD の最初ってことは、その前にそのテープかレコードをなんか買ったことがあるってことですよね、多分。
いっぱいあります、それは。
いっぱいあるんだ。あ
くまで。生まれて初めてのレコードとか覚えてます？
それはもうなんか、アニソンか特撮ソングになるんで。
ああ、そうなるんですね、やっぱりね。
なりますね、なりますね、うん。
で、その後はレンタルレコードの時代になるから。
そうそうそうそうそう、レンタルレコードね。
レンタルレコードで聴きまくってたにもかかわらず、自分で買おうと思って買ったんが、ザ・リターン・オブ・ビデオ・ゲーム・ミュージック。
ああ、なるほどね。
ナムコのやつの2枚目で、
うん、2枚目。
ドルアガの塔とか入ったやつ。
はいはいはい、はい。
その時はもう、ナムコのゲームめっちゃ遊んでたから、その、前のビデオ・ゲーム・ミュージックはレンタルレコードで書いて
。
それに、出てるゲームを実際遊んでみたいって言うてからゲーセン通いが始まって、
ああ、結構さっき聞いて。
そうレコードが先やった。ソソのハローミがプロデュース。
うん。あ、そうそう、ソソのハローミがね。うん。
今のゲームこんな曲が鳴ってんのみたいな。すごい。
あ、でも、昔、なんか誰かに聞いたのは、ビープのそのシート聞いてゲーセンに行くっていう人も
いた。そういうパターンも絶対やった。
そう。だからそれは別に結構多いみたいですよ。
なるほどな。
うん。っていうか、ビープのそのシートでも通じんのよね、最近ね。
あったね、確かに。そのシートって何って感じだよね、多分。
そうそうそうそう。でもゲームのやつって僕もサントラいろいろ買いましたけど、セガのやつの1のアウトランはテープで買いましたね。
カセット
テープ。カセットテープでしたね。あとさっき出てきたソーサリアン全曲数もカセットテープでしたね。あとはオールオーバーザランドもカセットテープでしたね。はい、ですよ。
結構買ってますね。
買ってる買ってる、結構買ってるよ。あとね、あれあれ、パッと今思い出したのが、
うん、
サラマンダーの、 はいはい、あのカセットがあって、うん、
アポロのカセット。
そうそう、アポロのカセット。それで、謎のドラマが入ってるよ、最初に。
美しい水の惑星、ラティスとか入って
る。誰でしょ、そうそう、あいつやな、あれが。何や、このドラマっていう。
そうなんだ。
謎のドラマから始まる。
そう、始まるってやつ
で。へ、
そう、ラティスって言うんだ、とか思いながら、聞いてるっていう。そうそう。あ、そういうのもありましたけどね。でもその辺は結構テープも出ましたけどね、僕ね。
そうなんですね。
だってレンタルレコード屋さんにそんな、あの、なかったもの、音楽、あの、ゲームの曲のやつがあんまり。
そもそもレンタルレコード屋の存在は俺知らないんだけど。
マジで？
マジで。
え、CD ぐらいからしか知らん、レンタルは。
そうはね。うん。
レコードレンタルありましたよ、昔。
レコードレンタルとかあったんだ？
うん、ありました、ありました。
ああ。
なんで？お前、年変われへん、外しちゃうん。
なんか、そうなんだけど。
え、なんか。
え、岡山なかったのかな？
そうか、大都会やからなかったの。
しかもね。
でも、レンタルレコード通ってた時期って小学生ぐらいやから、俺。
ああ。
うち、兄貴と姉貴がおるんで、
お、
自分も借りたいのがあるで、やってるうちに自分が会員になって。
そうなんですね。
パターンやから。
キムさんが小学生の時で、レンタルレコード行ってただから、
うん、
うん、自分にしないかもね。
あ、なんで俺は知ってんのよ。
いや、わかんないけどさ。自分は長男だからさ。
うん。あ、そうか、そうか。
だから知らないかもね。
大体その頃、ビデオのレンタルクソ高かったからね。
あー、ビデオね。
ビデオは高かったね、最初。
1000円とかしてましたもんね。
高っ。1000円とか。
絶対無理や。
それから500円になりとか言って、だんだん下がってきましたから。
あー。
大体もうその頃の話前にもしましたけど、あれですからね、パソコンのソフトレンタルもありましたからね。
あったね。なんか確か。
パソコンのソフトレンタルのところになぜかコピーする装置持ってますからね。
グレーだな。
そうそうそうそう。
もうソフトマップとかそういう商売から始まってるっていう。
もともとソフトマップそれですからね、
うん。あ、そうなんだっけ。
そうですよ。
あ、
最初はその、ほんまにソフト自体をレンタルしたり、
あ、
その、店に置いてあるパソコンで何時間、何百円で遊ばしてくれたりとか、
はいはいはい、
そういうサービスやったけど、まあ、フロッピーの時代になって、
あ、
割と、その、コピーが簡単にできるようになった時代から。
そうそうそうそう。だから、あの辺でね、あの、各社、あの、コピーできへんように、なんかいろいろ技術を競ってましたからね、プロテクトは。そのプロテクトを破るソフトが、なぜか
出ましたね。出ましたね。
そうそう
そう。
ビプルとハイラーとか、
ありましたね。
そうそうそう、
やって一緒に貸し出してみたいな。
そうそうそう、そんなやってましたよ、結構。
うん、
あれでも高かったですよ、一本2000円とかで借りてましたよ。
かなり安いなって感じでしょ、多分。
まあ、安いんでしょうけど、でも高いですよね、今考えたら。
まあね、うん、
そう、そんな時代やったんですけどね。
貴重やな、その話はね。結構、
そうそうそうそう、うん、結構いろんな話ありますよ、その辺。
ああ、
こんなプロテクトあかんやろって言って、あの、ディスクのあの表面に穴開けてた。
あ、あったね、あったね。
サイキックウォーやね、それは。
サイキックウォーですね。うん、お姉ちゃんの立ち絵だけで買ってしまうってやつね。
そうやな。
そうそうそう。もう少年の心でくすぐるような映画があ
るんですよ。あれの BGM もすごい好きで。
あ、そうそうそう。
カセットテープがおまけについてて。それがアレンジバージョンやったんやけど。
ああ。
その当時ではアレンジの方が当たりやったっていう。
ああ、そうなんですね。
割れてよかったですね。うん。
大抵はゲームの本編に流れてる方が本物で、
うん、
アレンジはまあおまけみたいなイメージやってんけど、
はいはいはい、
それはアレンジの出来が良すぎて。
あと、あの、レンタル屋で、あの、借りてたんですけど、そのソフトについてるおまけがどうしても欲しくて、あの、原品を買うこともありましたからね。
そうなんだ。
あの、無限の心臓、ちゃう、無限の心臓じゃないの、これ
。
ハジャの封印。
ハジャの封印ですね。
ハジャの封印は、
そう、フィギュアとマップが欲しくて、
あ
れは買いましたけどね。ほんだら、あの、うん、あの、マップとフィギュア置いてるの知らずに、あの、あ、足で踏んでしまって、
うん、
あの、剣の部分が足に刺さって偉いようにありましたけど。ハジャの封印の。いやね、
そうや
ね。で、あと、あの、肌の封印、なんか、あの、その時、その、レンタル屋で借りてきてた、その、何、コピーツールみたいなのがあって、
はいはいはい、
そのコピーツールに、要は今で言う、チートツールみたいなのがついたんよ。
はいはいはい。
で、その肌の封印、チートでクリアしたんよ。そう。難しかったから。で、チートでクリアしてんけど、その、うん、なんていうの、クリアした人が、その、パスワードを送ったら、なんか、認定証みたいなのがもらえるっつうの、うん。
はいはいはいはい。
あの、そう、チートでクリアして送ってもらったからね、僕。そうです。懐かしい。
おおらかな時代です。
おおらかな
時代だね。確かに。
何の話や。はい。 で、次、無人島に一つ持っていくとしたら、すごく悩んではりましたけど。
そうね、絞れないってことで。
今時やと、やっぱガジェットの1台や2台ってなるけど、電波がないと使えないという。
ああ、そうか。
イリジウムスマホとかあればいいんじゃないですか。イリジウムって懐かしいな。
懐かしいね。
でもなんか無人島によく持っていくってよくなんか例えばテレビとかの質問であるじゃないですか。
うん、
あの質問って不毛よね。だって無人島に何持っていくって一つって言われたら確実に食い物でしょ。それ以外ないもんね。まず食い物探すもんね、まずね。でそれしかも無人島も一泊か一年か一生か分かれへんでしょ。
なるほどね。
一泊ぐらいやったら釣りだろでもいいかなと思うけどね。その質問もだから難しいやろうなと思って入れました。
なるね、
うん。うん。難しい。G やったら何持っていく？
前提が難しいよね、これね。
そうそうそう。バックデンとして、まあ、じゃあ、いつ見つかるか分からへん、無人島に。島流しに合うね。一個だけ持っていくね。
結局、でも、衣食住が確保されるかどうかだよね、まずはね。
ああいう、
無人島、ね。されてる前提でいいんだっけ？
されてないよ。
されてない前提？
そうそうそうそう。
されてない前提か、やばいね、それ。
そうですよ。
とりあえず、なんだっけ、サバイバルツールキットみたいな。
ああ、やっぱそうですよね。
うん。
そっち系ですよね。
うん。
それ以外の答えないですよね。
いや、文化的な話であれば、
うん。
ねえ、なんか
この質問
不毛かなとかね。
いやいやいや、電波ないんだって。うん。
電波関係ない。iPod は電波関係ないからさ。
あ、
iPod だと電波関係ないから、音楽
を聴きた
いっていう。
手持ちの曲を入れるだけ入れて、っていう。
そうそうそう。iPod ね。
うん。そうそうそうそう。
え、その音楽を聴いて暮らすってことですか？
そうだね。うん。
ロングか。
いや、いずれ充電が切れて。
充電が切れるっていう
か。アウト。
あー。それ辛いんですね。
あ、もう音楽だけを確保できるように、ソーラー充電器は用意されてるんですよ。ずっと音楽は楽しめるっていう。
すごいな、だいぶね。
もう質問のピントがわからなくな
って。そうそうそう。どっちがアバウトな質問じゃないですか。う
ん、確かに。
うん、ケ
ボさん絞れないね。うん、絞れないわ。
そうそう。
はい。
で、あと同人活動ですよね。
うん。趣味であり、まあ、ライフワークと。
そう。それは、まあもちろんそうですよね。
まあね。うん。
で、最後、三浦じい一言。
10周年と言わず20周年、25周年とついてほしいということで。
ああ、そうですね。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。もちろんそうですけど、やっぱそれはファイヤークラッカーさんにも言える
ん
です
ね。うん。うん。
時間25周年やったっていうのもあって。
はい。そうそうそう、25周年ですよ。目指すは25周年。
すごいね。すごいね。
あ、ちなみにミュートピアとしては来年ぐらい？
2018年で20周年か。
長いよね。
なんだかんだ結構やってんね。
長い長い長い。
うん。じゃあ、ね、成果がどんだけあるのかわかんないけどね。
いや成果は、成果云々じゃないですよ。
うん、まあまあね。
趣味を共有できる仲間を見つける旅に出てるんですよ。
はい。そうですね。
同人活動ってまさにそれ。
そうだね。
趣味を共有できる仲間を見つけられる。見つける
旅ですよね。うん。そうですよ。ほとんど遊びにしか会わないんですけどね。その旅はね、うん。
だからなんか、新作がない時とかも、すごい、行くのが憂鬱になったりするけど、打ち上げでみんなと顔合わせたりするし、みたいな。
そうそうそう。
それを楽しみに行ったりとか。
そうね。ありますね、それはね。うん。石さんもぜひ、お知りいただければと思いますけど。
打ち上げって打ち上げって。呼んでくれたら行きますよ。
え、いつも呼んでんのよ。
呼んではいるんや。呼んではいるんだ。
呼んでるつもりなんだ
ね。あ、そうなんだ。わかりました。頑張りますよ。は
い。ということで、一問一答以上となります。
はい。
はい。
もうだいぶね、ケモさんの人となりがわかりましたけども。
そうですね。はい。はい、また次回以降も出ていただければと思いますけども。そ
う
そ
う、今度はね、2つアニメいけるような話で。そう。そうですよ。ほんま、僕この辺、ようラジオで言いますけど、ラジオの僕はもう本当に一般の人が聞けるような内容しか言わないですからね。
うん、
で、僕、ツイッターとか、あんまり、そういう深いこと書かないんじゃないですか。
ああ、そうだね。うん。
ガチオタですからね、僕ね。
だいぶ懐、深いけど、誰も引き出せてないっていう。
そうそうそうそうそう。だから、その辺のお話ができればなと、今度は思いますけど。
ね。
はい。
はい、そうそう、別れの時間やってもらいました。三浦時代60回、いかがでしたでしょうか。
いや、久しぶりのゲスト、やっぱあれですね、緊張しますね。
うん、そうですね。
緊張しますよ、はい、やっぱり時間遅くならないようにって
もういい時間ですけどね。
もういい時間ですけども、うん、
早い方だよね、でもこれだとね。
あ、そうだよね、うん、やっぱゲストが来るとペースが速くなりますよ。
はい、そうですね。
あ、でもゲームさんも何かこう今後絡んでいけるようにちょっとはい、したいなと。
ぜひぜひ。
そうそう、もう俺も G に影響を受けて MML 書こうかな。
お、マジで。まあ、ミュートピア次、チップジューンですからね。
もう書く、もう書きますよ、もう頑張って。
ふふふ。早くらかの。あれ、次、何でしたっけ？ V。
ボリューム43。
43、43に向けて。
じゃあ、C、C、G、G、A、A、G つって、キラキラ星から始めます。
なるほど。
はい。
ぜひお願いします。
はい。
はい、ほんで GSK の方から。そうですね。久しぶりのゲストということで、もうゲストの時ってどういうあるんでしたっけみたいなとこから
。いや、今思い出しながら
思い出しながらやってましたけども。はい。
一問一答ってあったよねっつって、途中からやったから今最後に一問一答やったからね。普通一問一答最初の方にやるからね。
そうね。そうですね。
順番おかしいからな、あれね。
まあまあまあまあ。過去の一問一答を見ながら、なんとか。はい、やることができましたんで。
そうですよ。ちゃんと準備しとかんとあかんよ、本当。
そうですね。いや、もう、だからもう、ゲストのやり方忘れてました、みたいな。
もうちょっと今度はね、はい。頑張ってください、ね。
はい。頑張ります。引き続きミートピアね、10周年ということで、はい、ゲストをいろいろと呼んでいきたいと思いますんで。
そうですよ、頑張って。
はい、キムさんに引き続き、次のゲストをお楽しみいただければと思います。
あ、びっくりした。引き続き出てもらうんかと思って、びっくりした。
別に変わらないですよ。
もうレギュラー扱いかなと思って、ずっと。
あ、レギュラー。
そう、ガンマンいない穴を埋めてもらおうかなって。
それもありやん。
そう、もうキムさんが乗ればもういつでもお願いします。ね、
はい、流せる話になるかどうかは別です。
そうそうそう。どんどんコアなラジオになっていくからね、僕とキムさんで。うん、
一般の方の代弁を私がするんで。
ああ、なるほどね。一般の方はもう、あかんやろなんていうところは止めてくれるぐらい
だ
ね。
そうだね。はい。はい。
腕スパーがサデスパーがっていう話しますか。
代弁の話ちょ
っとわかんないですけど。
よくわかんない。
はい。
はい。はい、ほんじゃあ次、キムさんお願いします。
お招きいただきありがとうございました。また機会があったらぜひ呼んでください。
ああ、もうぜひ。
作るものなんで、
何
も
でも。
はい。あ、何か言いたいことがあったら逆に出してくれっていう出しにいただいたらすぐ出れます、
ね。うん。何も準備せずに。
告知する内容がないっていう。
というか、すぐ出れると言いつつ、もうね、3回目ですから、リスケがね。
そうですよ。そうですよ。はい。出れますよ、出れます、出れます。
はい。
出れます、出れます。
出れます？
いやいや、だいぶないですよ。
はい。
ぜひ次回もお邪魔しようかなと思ってました、
ね。次回も次回も
次回も
次回じゃない。
よろしくお願いします。
お願いします。
次回また呼んでくれればいいですよ。
人がいなくなれば呼びますので。
以上で。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、エンディングテーマの方ですが、千葉さん作曲によるザ・ゴールデン・レイです。
はい。まだ1周年企画は続くわけですね。
続きましょう。
1周年じゃねえ、10周年企画。頭の中デレセになってるからね。そう、10周年企画は続くわけですね。
そうだね。はい。
1周年イヤーということで、ちょっと。
イヤーということで。
はい、企画やっていますので、
はい。来年の6月ぐらいまでは。
長えな。
でも、どうしてあれでしょ、2、3回しかやんないでしょ、宮治、つって。
いや、そうそうそう。1年の間にね。
う
ん、
そうそう。
ありえるありえる。その間にキムさんに2回ぐらい出てもらうからね。ねやって
はい。まあ、いろいろと企画したいと思いますんで。
はい、はい、お願いいたします。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、それでは皆さん、あるかないかわかりませんが、次回まで。
はい。
さよなら。